マルコの福音書13章14節から23節。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と忍び棒を持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、そらキリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。本日は以上の箇所より、イエスの告別説教に苦難に際してと題して答えに当たるしよりメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをして一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今からあなたの尊い御言葉を聞かせていただきます。全く親しくないものが語りますから、主が憐れんでくださり、あなたご自身が今日ここに集われたお一人お一人に伝えたいと思っている御言葉を語ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様がですね、この地上での最後の時ですね、この数日後にはですね、もう十字架にかけられて死ぬ、その時に弟子たちに伝えた告別説教と言える最後のお話が、先週の13章の5節から37節までですね、続いています。イエス様がこの地上での生涯ですね、最も親しいこのペテロとヤコブ、ヨハネとアンデレというね、この弟子たちに伝えておきたかったこと、それは何であったかっていうことですね、そのことを今日も一緒に学んでいきたいと思います。今日はこの与えられた聖書の箇所から4つのことをですね、ご一緒に覚えたいと思います。先ほども司会者の方読んでくださいましたが、もう一度ご一緒に14節から16節まで声に出して、それぞれの訳で結構ですので、お読みしたいと思います。14節から16節。3、はい、荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。週末ですね、これから、エルサレムの神殿が崩されるような時っていうのはどんな前兆があるんですかという弟子たちの質問に、イエス様が先週からですね、答えているわけです。大きな地震や飢饉や戦争が起こり、迫害が起こります、言いましたね。 その後起こること、それがこの14節ですね。荒らす、憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見るという出来事であります。これは黙示録にも記されている終末の予言であるわけですね。この世の最後に起こる出来事であります。しかし、実はこれ、イエス様はこの言葉、ダニエル書でも予言されている言葉をここで引用しているんですね。ダニエル書、今日開きませんけども、中にもこの、荒らす、憎むべきものというふうに訳されていますが、荒らす、憎むべきものが立つということが予言されているわけです。それは、このイエス様がこの話している約200年前ですね、紀元前170年の出来事として実現しました。それは、今、内戦で問題になっているシリアですね。シリアの王様がイスラエルに攻め込んできて、そのエルサレム神殿をこの占領して、その神殿のですね、祭壇の上にゼウスという偶像の神様を、追っ立ててしまったわけですね。これが、荒らす、忌むべきものとは、つまり偶像ですね。本当の神様以外の神様を立ってはならないところというのは、祭壇ですね。そこに、立ててしまったという、このダニエルの予言の成就でした。さらに、ここでイエス様が言われたこの言葉は、この後数十年後、西暦の70年にですね、今度はローマの軍隊によってエルサレムのこの神殿が崩壊するわけです。ここでは、このローマの軍隊が荒らす、忌むべきもの、そして、この立ってはならないところ、すなわち神殿に立つということであります。イエス様が33歳でね、亡くなられたと考えられていますので、37年後にこのイエス様の言葉は一時的に実現するわけですね。そして、この予言っていうのは、さらに私たちが生きているこの後にも起こりうる予言として、今日、語られているわけです。その時には、山に逃げる、そして屋上にいる者は降りずに、一生懸命逃げなさいということですね。ロトの家族にも、神様はそういうふうに言いましたね。後ろを振り返らずに、逃げなさい。ロトの奥さんは、後ろを振り向いてしまったので、柱になってしまいましたけども、よく似てますね、ここで。イエス様が言われていることは、とにかく一生懸命逃げなければならないというふうに命じているわけです。今日、このところからですね、まず第一に覚えたいこと。それは、よろしいですか。神様の言葉っていうのはですね、信じて実行するためのものなんだっていうことです。いいですか。神様の言葉っていうのは、信じて実行するために語られているものなんだっていうことです。先ほども言いましたように、ここでイエス様が、この荒らす憎むべき者が立ってはならないところに立ったら、ユダヤにいる人々は、山へ逃げなさいって言われたんですよね。しかし、この西暦70年には、2種類の人が起こったわけです。どういう人かというと、イエス様の言葉を信じて、このことかと思ってですね、山に実際に逃げていった人たちと、イエス様の言葉を、本当かどうかわからないからっていうことでですね、信じないで山に逃げなかった人たちですね、逃げた人と逃げなかった人の2種類に分かれたわけです。その結果、どうなったか。山に逃げた人は助かったわけですけども、山に逃げないでエルサレムに留まった人たちはローマの軍隊に囲まれて、結構長い期間これ囲まれていたそうですけども、飢えとそして剣によって、いいですか、110万人もの人が実際に亡くなったわけです。この中にクリスチャンじゃない人もいたかもしれないですけども、このイエス様の言葉を聞いていた人たちもたくさんいたと思いますね。何が言いたいかというと、 イエス様の言葉をですね、聞いただけでそれを行わなかったら、その人は救われなかったということです。よろしいですか？イエス様の言葉を聞いて、この14節から16節ね、今読んだこの御言葉を聞いても、それを本当だと信じて山に逃げなかったら救われないっていうことです。どんなにその人が、ああ、そうに違いねえ、イエス様が言うからにはそうだって信じたとしても、逃げなかったらそれは救われなかったわけですよね。囲まれて滅ぼされてしまったわけです。つまり、御言葉っていうのは信じて行動するために語られているものなんだっていうことです。信じて行動しない限り救いを得ることはできないっていうことです。あなたがこれを御言葉を聞いて、それを実行することが意図されて聖書は語られているっていうことを今日、まず第一に覚えたいと思うんですね。第2に移ります。17節ご一緒に。3、はい。だがその日、哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。哀れっていうところ、第2版少し訳が違っていましたけども、その日っていうのは荒らす憎むべきものが立つ日ですね。終末の日であります。かわいそうなのは身重の女と血の身子を持つ女です。これは、子供を産むことが悪いということでは決してなくてですね、すぐに、こう、素早く逃げることができないような人は、かわいそうだって言ってるんですね。つまり、それほど、この日の迫害というか、苦しみっていうのは、素早くやってくるっていうことですね。激しいものだということを強調しています。続けて18節ご一緒に。3、はい。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。今日2つ目に覚えたいこと、それは神様っていうのはですね、私たちに祈ることを求めているっていうことです。神様というのは私たちに祈りを求めておられる方だっていうことですね。ちょっと考えてみてください。別に神様はここで祈りをですね、聞かなくても神様の方がこれから何が起こるかっていうのはよくわかっているわけですよね。イエス様はここで予告しているわけですから、荒らすに組むべきものが立ったら早く逃げないといけないよ。家に着物取りに帰ってたらダメだよ。それぐらい激しいその裁きが来るから逃げなきゃいけないよっていうふうに言っているわけです。ですから、このことが冬に起こっちゃいけない。冬っていうのはですね、イスラエルでは、タイでいう雨季になるんですね。夏は雨が降らないんですけど、冬は雨が降るので、普段こう、通れる川がですね、増水して渡れなくなったりとかですね、この逃げるのにこう支障が出てくるから、冬にならないように祈れって言ってるわけですけども、神様は私たちの祈りを聞かなくても、そんなことは戦国承知なわけですよね。しかし、その神様ご自身が祈りなさいって言ってるのはどうしてでしょうか。分かってるのに祈れって言ってるのはなぜなんでしょうか。神様っていうのは私たちの祈りを求める方だからですよね。祈っても祈らなくても神様はご存知です。私たちに何が必要であるか、私たちが何に困ってるのか、私たちがこれから自分も気づいてないけど、これから先明日どんなことが起こるのか、神様は私たちが祈らなくてもよく分かっています。でも神様っていうのは祈りなさいって言うんです。今日の聖書の箇所以外にもたくさん出てきてますね。祈りなさい、絶えず祈りなさい。なぜか神様っていうのは私たちの祈りを必要とされるお方だからです。私たちと会話を望むんですね。もちろん私たちが気づかないで困るようなことを未然に防いでくださることもあります。しかし神様が願っているのは、私たちが神様を助けてくださいという祈りによって答えて助けたいと思っている方なんだということですね。祈っても祈らなくても 結果は変わらないという神様ではないということです。私たちが祈ったら動いてくださる神様であるということ、神様というのは祈りを必要としているということですね。何度も例に挙げた話ですけども、ハドソン・テイラーっていう人がね、中国のまだ奥地に入っていけないような時にですね、中国の奥地深くまでイエス様の福音を届けに、中国にまだ住むたくさんのイエス様を知らない人たちのためにですね、命がけで宣教していった宣教師がいるわけですけども、このハドソン・テイラーのこの伝記の中で書いてますね、神様は必要としている、いつも必要としているのはそれは人だ、組織じゃないんだ、方法じゃないんだ、神様に祈る人を神様は探しておられる、神様は人なんか使わなくったって中国の人たちを救うことはできるんです。でも神様はそうしないで人を用いたいと思ってるんです。私たちを神様は必要だって言ってるんです。私たちを使わなくたって私たちのその家族や友人知人を救うことはできる方です。でも神様はそういうことはしないんです。あなたを必要としている、あなたを通して私は私の御業を表したいんだと考えておられる方なんだということ、ですから私たちは祈ることをしなくてはならないということです。皆さんは心から形だけじゃなくてね、心から神様に祈ることをしているでしょうか。今日もう一度自分自身を顧みたいと思います。第3に移ります。ご一緒に19節と20節を声に出してお読みしましょう。3、はい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のためにその日数を少なくしてくださったんです。ここで書かれているのはその日、つまり週末の日、荒らす憎むべきものが立ってはならないところに立つ日ですね。この日の苦難というのはもうこれまでになかった、まだこれからもないほどの大きな苦難だということです。20節はその後を受けているわけですね。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。これ何を言ってるかっていうと、そういうことです。簡単に言うと、私たちは神様が助けてくださらなかったら、誰も救われることはできませんって言ってるんですね。そういうことですね。神様が日数を少なくしてくださらなかったら、一人として救われることができないっていうことは、すなわち聖書全体が言っている真理、原則ですけども、私たちが救われるのは、ただ恵みによるんだということです。神様の助けなしには、私たちは救いを得ることができないっていうことですね。そして、その後、しかしというこの20節の言葉、が、キーですけども、しかし、主はご自分で選んだ選びの民のために、その日数を少なくしてくださったのです。ということですね。今日ここから覚えたい三つ目のこと、それは、神様は私たちのことを心配してくださっているんだということです。神様は私たちのことを忘れてはないっていうことですね。どんなに大きな苦難があっても、どんなに大きな迫害が起こっても、どんなに大きな苦しみが私たちの中に襲ってきても、神様はちゃんとそのご自身で選んだ民、すなわち これエルサレムの住民のことじゃないですね。イスラエル人のことではなくて、神様を信じたクリスチャンたちのことです。その選んだ民をちゃんと覚えて、彼らが滅びてしまわないように守ってくださるお方なんだということですね。最後に21節から23節を見て終わりたいと思います。21節から23節ご一緒に読みたいと思います。3、はい。その時あなた方に、そらキリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。偽キリスト、偽預言者が現れるという警告が最後に書かれています。この計画は先週お読みした5節と6節にも出てくるわけですね。つまり神様、イエス様は2回この同じような計画を私たちに向けて語っているわけです。つまりそれだけ重要なことだっていうことですね。それぐらい惑わされる人が多いっていうことですね。そして先週も言ったように、それぐらい私たちにとって大事なのは惑わされないこと、永遠の命を失ってしまわないことだということであります。未だかつてないような苦難、これが続くとですね、人々の心っていうのは宗教に向かうんですね。この前新聞にもそんなふうなこと書いていました。今の時代また宗教に人々の心が向き始めているんではないかというようなことがね、書かれていました。苦しみがあると私たちは宗教に助けを求めるようになる傾向があるわけですね。しかしそこで私たちは気をつけなくてはならないということです。それは偽キリストや偽預言者、つまり偽物はそういう私たちの弱さにつけ込んでくるからですね。彼らは自分たちこそ本物であるということを示そうとして、一つのことを行うと聖書は、今日イエス様は私たちに語っているわけです。それは何か、それは印や不思議なことをして見せるということですね。印や不思議なことっていうのは、下に欄外中に脚中に書いているように、証拠としての奇跡であります。私たちが驚くようなその見業、あっと驚くような、ああこんなすごいことをするからにはこの人は神様から使われされた人に違いないと思うような技ですね。それを見せてくるのがこの偽物の特徴であるということを、今日私たちは覚えたいんですね。これが偽物のやり口であるということを覚えてください。もしあなたの周りにですね、またこれからの生涯にそういう奇跡や印を持って私が本物だという人に出会ったら、それは眉唾だと思ってくださいね。眉唾って言って訳しにくい言葉ですけども、疑わしいと思ってください。本物はそんなことはしないからです。偽物がそのようにして自分の立場を証明しようとしてきます。今日はっきりと私たちが学ばなくてはならないこと、それは私たちがそれが本物なのか偽物なのかを見分けるのはいいですか？本物か偽物かを私たちが見分けるのは、その人が奇跡を行うかどうかではないということを聖書は言っているわけです。これが本当に神様の働きなのかどうかっていうのは、そういった奇跡、目立った人目に立つような 技でよって私たちは見極めてはならない、判断してはならないっていうことです。なぜなら偽物がそういうことをするからです。もちろん本物もそういうことをしますので区別がつかないわけです。だから私たちが見るポイントは奇跡、すなわち見栄え、見た目であってはならないっていうことです。では私たちにとってでは奇跡って何でしょう、印って何でしょうか。それは私たちが見て分かりやすいですね、成功のことではないかと思うんですね。あの教会はたくさん人が集まっているから神様の祝福があるに違いないと私たちは思いやすいですね。あるいはあの先生は本当に説教が上手で人を引きつけて語るのが上手なので神の器に違いないと私たちは思いやすいわけです。あの教会は非常に経済的に祝福されていろんな活動をしているので神様が祝福しているに違いないと私たちは思うわけです。しかし聖書はそれが本物かどうかはわからないって言ってるんです。そこで私たちは本物かどうかを見分けようとしてはならないということですね。別にうがった見方をする必要もないんですけども、そこがポイントではないんだということです。これが私たちにとっての印や奇跡ですね。実際に癒しの集会を中心にする教会があります。異言を話すことをメインにする教会があります。それが間違っているかどうかはわからないということです。私間違っているとは言ってないんですけどね。そこで判断してはならないということですね。では私たちが判断すべきポイントは何であるか、ご一緒に第1ヨハネ4章1節から3節を見たいと思います。新約聖書の後ろの方ですね。ヨハネの手紙の第1、4章の1節から3節に記されている言葉をご一緒に見たいと思います。前の版の人は429ページから430ページ、新約聖書。第3版の方は469ページになります。第3版の方は新約聖書の469ページになります。第1ヨハネ4章の1節から3節、ご一緒に声出して朗読したいと思います。3、はい。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。今それが世に来ているのです。これは一世紀に書かれた聖書の言葉ですけども、現在もそうですね。現在も世に来ています。エホバの証人も、モルモン教の人たちも、キリストを否定しているわけですね。統一教会の人たちは、文鮮明こそキリストだと、キリストの十字架はあれは失敗だったんだ、失敗を取り返すために私が来ましたというふうに語る偽物がはびこっているわけですね。私たちは何によって本物か偽物かを見分けるのか、その牧師が本当か偽物かをどこで見分けるのか、そのクリスチャンが本物か偽物かをどこで見分けるのか、 その教会が本物の教会か偽物の教会か、どこで見分けるのか、そのポイントは一つですね。イエス様をキリストと告白しているかどうかです。キリストっていうのは救い主ってことですね。イエス様は私の救い主ですと告白しているかどうかだっていうことです。華々しい何か活動をしているかどうか、毎年たくさんの洗礼を受ける方が起こされているかどうか、そんなことは問題ではないわけです。イエス様を救い主として告白しているかどうか、それが私たちが本物か偽物かを見分けるポイントだということです。これからの生涯、私たちの行く手にですね、こんな分かりやすい偽預言者や偽キリストは現れないかもしれませんが、羊の皮をかぶった偽キリスト、偽預言者は現れると思います。その時私たちは気をつけなくてはならないわけですね。その人が本当にイエス様を告白しているかどうか、イエス様を救い主として語っているだろうかということですね。そこを私たちは見逃してはならないということです。なぜならこれ先週も言ったことですけども、イエス様だけがあなたの永遠の命を贖うことができるからです。イエス様を否定してしまっては敵の勝利だからです。あなたは救いを失ってしまうから。その教会がどんなに惨めで、どんなに小さくて、どんなにこの毎年洗礼を受ける人がいなくて、田舎にあっておじいちゃんと子供しかいないような、そんな教会であっても、イエス様を救い主として語っているならば問題ないわけです。しかしどんなに都会にあって、どんなに人がたくさん集まって、どんなにこの華々しいこの活動があっても、イエス様を救い主として告白していないならば、その教会やその牧師は偽物であるということを私たちは見極めていかなくてはならないということですね。前にも引用しましたけども、榎本康郎という先生がこういうふうに言っていますね。どんなに大きな働きでも、キリストの十字架が霞むような働きは聖霊の働きとは呼べないって言ってるんです。どんなに大きな働きであっても、キリストの十字架、これですね、その十字架が霞んでしまうような働きは聖霊の働きではないって言ってるんです。本当にその通りだと思いますね。癒しがたくさん行われるかもしれない、異言がたくさん語られるかもしれない、私たちがあっと驚くような集会が行われ、盛大に行われるかもしれない、しかしそれによってその十字架が霞む、つまり十字架が隠れてしまう、そんな働きは聖霊の働きではなくて悪霊の働きだということです。そしてサタンは羊の皮をかぶってやってくる、すなわちあたかもキリスト教ですよ、本物ですよという雰囲気を持って私たちを惑わそうとしてやってくるということです。私たちはそこで気をつけなくてはならない。イエス様の十字架を本当にこの働きは讃えているだろうか、イエス様の十字架が霞むような働きとなっていないだろうか。それは今日覚えたいことをもう一つは、それは私たちの外側に対しての忠告であると同時に、私たちの内側に対する忠告でもあるということです。今日の聖書の箇所は、だからごめんなさい、今日の聖書の箇所に戻りますけども、だから気をつけていなさいと語られているのはあなたです。だから偽預言者たちは気をつけていなさいじゃなくて、あなたは気をつけていなさい、私は何もかも前もって話しましたって言ってるんです。私たちがもちろん外側からやってくる惑わしにも気をつけなくてはならないですけども、私たちの内側も気をつけなくてはならない。私たちはいつしかキリストの十字架が霞んでしまうような歩みをしていないだろうかということを今日自問したいと思うんです。今日総会があります。私たちの教会、年間通していろんな活動をしてきました。 これからもいろんな活動を計画し、していくでしょう。果たして私たちの教会はキリストの十字架を証しする歩みであったと言えるでしょうか。そうでなくては私たちの教会は悲しいですけども、キリストの教会ではないっていうことです。ただの人間の集まりです。私たちが本当に教会として教会であるかどうかを決めるのは活動の華々しさでもなく、洗礼者が与えられているかどうかでもない、伝道しているかどうかでもない、キリストを証ししているかどうか、前回も言いましたけども、こんな惨めな私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだという、その福音を本当に告白しているだろうか。前よりもますますそのことがよく分かっているだろうか。それが私たちの歩みにとっての生命線だし、また唯一必要な歩みであるということですね。それは教会に限らず、クリスチャン個人においても適用されるべき教えであります。あなたはクリスチャンとして成長しているかどうか、それを判断するのはあなたの中でキリストの十字架がますます輝いているかどうかです。キリストの十字架がイエス様を信じた時よりも霞んでいるんだとしたら、それはあなたが全然成長していないということの証です。あなたは世に流されているということの証です。キリストの十字架こそ私たちの誇りであるということを、私たちはパウロのように告白していくこと、私にはもう十字架以外に何も知らないことを決心しましたってから言ってますね。そのように私たちはイエス様の十字架を輝かしていく、誇りとしていく、そのような歩みを目指していきたい。教会としてもそうありたいし、また個人としてもそのような歩みでありたい。そしてそうではない偽物に対して、また偽物になりうる私たちに対して、今日私たちは神の警告を心に覚えようではありませんか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、大聖書福音教会のこの2013年度の歩みを神様がここまで導いてくださり、今日2014年度のその歩みについて総会の時を持ちます。主が私たち一人一人を召して、不思議なタイミングでこの時この万国の地で出会わせてくださり、交わりが与えられたことを本当にありがとうございます。どうか私たちの教会がいよいよイエス様の十字架を証しし、イエス様の十字架を誇りとする群れとなっていくように、見栄えや格好ではなくて、本当に惨めな自分を告白し、さらけ出してイエス様だけが素晴らしいんだということを証しする教会、また一人一人とならしめてください。そして偽物が羊の皮をかぶってやってきます。どうか私たちがそのような偽物に惑わされることがないように、永遠の命を失うことがないように、一人一人を最後まであなたの愛の御手で守っていってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。